大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
You know, Susan, back on the 26th of July, if you remember, that was called Ushinohi, Doyo no Ushinohi. And people, of course, enjoyed unagi. Eels.
Yes.
And did you have some unagi on that day?
Not that day itself, but very close to that day.
Okay.
Yes, that's a tradition I really like, I have to say.
Okay, all right, all right. You know, it's a typical example of certain food related or, you know, connected to a certain celebration or special day. Do you have something like that in the United States?
Yes, we do. You know, of course, there's turkey at Thanksgiving. You know, most families will enjoy turkey that day. And that's eaten to symbolize an early part of American history. Another example, this time this is an example from the South, the southern part of the U.S., is eating black-eyed peas on New Year's Day. And black-eyed peas are a type of pea or a legume, close to a bean, I guess you could say, that is white with a little black spot on it, hence the black-eyed peas. It's thought to give you good luck for the year if you eat it on January 1st. And in my family, we always have roast pork on New Year's Day. And it wasn't until recently, actually, that I found out that that's also related to the idea of good luck for the coming year. So I'm not quite sure why, but apparently eating roast pork is supposed to give you good luck for the following year. In the spring, Christians in the U.S. celebrate Easter by eating brightly colored hard-boiled eggs. Now, of course, it's the egg shells that are dyed, not the egg itself. Kids also go crazy for chocolate bunnies, you know, chocolate rabbits. Now, although this is associated with a religious holiday, Easter, its origins are associated with ancient fertility festivals. And at some point, those pagan festivals and the Christian holiday of Easter somehow combined. Eggs and rabbits symbolize fertility. And, you know, at some point, it also became popular to enjoy at Easter time.
さあ、今回はですね、最初に土用の丑の日の話をしました。今年は7月26日でしたね。あっちこっちでですね、うなぎ屋さん大繁盛だったろうと思うんですが、意外なことにスーザンさんも実はうなぎが好きだということが分かったんですが、さて、このようにある人、あるいはある種の祝日、祭日でもいいですね。あるイベント。そういうものと、まあ、ある種の食べ物が関係している。こういうことはアメリカでもあるんですかという質問で始まったわけですけれども、いろいろあるんですね。まあ、皆さんもですね、Thanksgiving と Turkey、七面鳥っていうのは、これもよく知られた組み合わせだと思うんですけれども、Black-eyed Peas っていうのね、この、まあ、豆にですね、愛、目っていう単語を使っているのは、こう、ポツンと黒い点があるので、そう呼ばれているということなんですが、これ、お正月のですね、おめでたい食べ物、新年に幸運を呼ぶと。Good luck。そういう食べ物なんだそうですね。これを元日に食べるといいんだと。こういうのは知りませんでしたね。それからローストポークも新年に幸運を呼ぶおめでたい食べ物なんだそうですね。これも意外でしたね。私ローストポーク好きですけどね、今度からお正月にローストポーク、チャーシューでもいいのかな、とか思ってしまいますが、まあいわゆるキリスト教の風土を持っている国々ではやはりイースター、復活祭っていうね、クリスマスとイースター。これがやはり最大級のイベント、お祝いと言ったらいいでしょうかね。で、イースターエッグっていうのはまあ、有名ですよね。色つけて。で、子供たちはチョコレートバニーズっていうのね、食べるのを楽しみにしているということなんですが、こういうふうに見てみますと、やはりですね、洋の東西を問わず、ある種のお祝い事というのと、ある種の特別な食べ物ってやっぱり結びついてあるんですね。それには何らかの歴史や意味があるということで、皆さんもぜひですね、これを機会に、そういうことをちょっと百科事典なんかで調べてみると、とても面白いと というふうに思いますね。All right, let's go on to the phrases.
Okay, well, we were talking about Easter eggs, so I thought we might use some phrases featuring eggs. The first one is, to egg someone on. Now, this means to encourage someone to do something, sometimes by teasing them or by daring them, and sometimes the thing that you're encouraging them to do isn't such a good idea. Maybe it's a little bit dangerous. So, for example, you could say, George doesn't normally drink much, but his coworkers kept egging him on until he became completely drunk.
さあ、これはちょっと面白い表現ですね。エッグを動詞に使うということですね。で、エッグ誰々 on ということによって、誰々さんに何かすることを進めるってことですね。で、進めるんですけれども、必ずしもいいことを進めるとは限らない。ですから、ちょっとからかって相手に悪いことをさせる。そそのかす。という、そういう意味で使うこともできるということですね。ですから、あんまりお酒が強くない相手にですね、一気飲みさせるなんていうのは、例えばあんまり良くないことですよね。そんな場合でも使えるということで、egg 誰々 on。今の例文ではですね、ing がついて egging という言い方になっていました。もう一度聞いてみましょう。
George doesn't normally drink much.But his coworkers kept egging him on until he became completely drunk.
というわけでね、まあこういうのね、本当急性アルコール中毒になっちゃったりすることがありますからね、無理に飲ませるってよくありませんよね。All right, the second phrase is...
Okay, the next one is a good egg. And this means a good, kind person, someone you can trust. So for example, you could say, My teenage neighbor is a good egg.And I often hire her to babysit my kids when my husband and I go out.
面白いですね。今度はね、エッグが人間なんですね。人を表す名詞として、誰々さんはグッドエッグよって言うんですよね。いい卵だって言うんですけどね。日本語であいつはいい玉だって言うと、あれで全然違う意味なんだけど、我々はいい卵だって言うんですね。いい人。親切でいい人。信頼できる人。今回はですからベビーシッターに頼めるくらい信頼できるいい人だという意味ですね。もう一度聞いてみましょう。
My teenage neighbor is a good egg and I often hire her to babysit my kids when my husband and I go out.
というわけでね、ベビーシッターよく頼むんだと、そういうグレーグだと、この場合女の子、女性が主語で、その人はグレーグだと言ってるんですけどね。 You certainly could use it for a boy or a man.
Exactly. Right. Yeah, it's not limited to one gender or the other.
どっちのですね、性別にも使えるということですよね。 All right. See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったのではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM/FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。 再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので、次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたに、また一つ強い味方が増えましたね。